青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて、今回のゲストは前回に続きまして、創業から100年以上続く葬儀会社株式会社永田屋代表取締役の田中大輔さんです。青木さん、前回いかがでしたか？
いやいやいや、やっぱりね、私は本当に前回もお伝えしたんですけどね、やっぱり実績は実在ですから、まあ、今全国から若い人が永田屋さんに入りたい、もう押しかけている、もう本当に多くの人たちが働きたい会社として応募してきている。その理由がですね、前回の放送ではよく分かりました。前向きな経営者で素晴らしいと思いました、
はい、エントリーが1000人っておっしゃってましたもん ねびっくりしました。
すごいですよ、ね、いや、キーワードの言葉がね、やっぱりライフエンディングビジネスっていうのはね、僕はすごくいいなと思いました。だからやっぱりこう葬儀っていうのがなんかこう暗いイメージがどうしても一般的に持たれるんですけど、その仕事に対してやっぱり人生って誕生があれば最後はエンディング、死を迎えるわけですから、決してそれをネガティブに捉えずに肯定的に、ちゃんと最後にその方の人生のラストのやっぱりこうエンディングをですね、してあげるっていうのは素晴らしいビジネスだなと、それ素晴らしいと思いました。
今日もたっぷりとお伺いしましょう、
は
い、
楽しみです、
はい、それではこの後田中大輔さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介いたします。株式会社永田屋代表取締役の田中大輔さんです。田中さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
おはようございます。
おはようございます。先週はですね、永田屋さんが創業100年を超える秘訣というのをね、伺ってきましたが、今朝はリスナーの皆さんからいただいたメッセージをまずご紹介したいと思います。東京都ラジオネームカニマヨさん、37歳女性の方からいただきました。私は保険関係の仕事でデータ処理をしています。保険なので膨大なデータを管理しなければならない上に、どれも漏洩が許されないものです。とても大切な仕事だと自分では思っているのですが、従業員に対する社内の評価が曖昧で、ふと気づけばデータ入力のマシーンになっている気もします。働きがいを感じるためにはどうすればいいでしょうか、というご相談が、
なるほど、
はい、来ましたが、うん、そうか、働きがい、
いい質問ですね、
なんかちょうどね、先週働きがいについてちょっと、
う
ん、
そう、
お話ありましたが、うんうんうん、働きがいってどうしたら感じられるものなんでしょうか？
はい、今回の方の例ですけども、やはり仕事への意義づけ、意味づけだと思うんですよね、
うん、
で、現場の仕事ではね、間接部門の仕事の方でよくこういうケースがあり得るんですけども、我々の会社でもそういう声って実は出てきたりするんですけど、我々の会社でやってるのって、我々の仕事が、葬儀の仕事って人を支える仕事なので、間接部門やいろんなそのデータ入力とかそういう仕事の皆さんのキーワードとして、支える人を支えるっていう、そういうキーワードでお仕事に言い付け、見付けしてもらってですね、で、その現場の仕事の人たちがより仕事がしやすくするっていうことがすごく大事で、直接やはりお客様からありがとうって言っていただけるケースって少ないですから、ですからやっぱ少しでも その仕事のやりやすさから、こう社員からのありがとうがよりもらえるような、で、我々も社風より良くするためにサンクスカードとかいろいろやってるんですけど、今年間で3万3000枚ぐらいこう
社員として、
渡し合うような文化なんですけど、そういうふうにしながら やっぱりそのお互いがお互いを感謝し合うとか支え合うとか、うん、そういうふうにしていくとですね、うん、その仕事でこう孤独を感じるのがやはり一番良くないんですよね。なので特に関節部門のところではそういう仕事の意義づけ意味づけをしてあげて、例えば関節部門総務の仕事だ、役員だったら、まあ、少しでも経費を下げるとか、要は環境問題に最近だと、ね、環境問題にこうつなげていって、少しでも経費やこういった紙がのものが少しでも少なくなっていくようにするとか、時間が少しでもこう時短になるような取り組みをしていくってことを一緒に考えることが地球環境を良くしていくんだっていう、そういうなんか視座を高めようとしててですね、うん、自分の仕事はなんかすごく地球環境にも関係していくんだなみたいな、そういうふうに思わせてもらえるようなこう声掛けしてあげると、はい、じゃあ自分もこういうアイデアもあります、こういうアイデアも、そういうのがね今年実は結構出だしてですね、ちょっと盛り上がったりしてるんですよね。ですからやっぱそのどこに視点を持たせるかっていうのはすごく大事だなっていうふうに思ってます。
あの今のね、仕事に対する意味付け意義付けっていうのはね、すっごくね重要なねキーワードですね。だから確かにデータ入力をしているというこの仕事の内容は変わらないんですけど、このデータ入力によって仲間がどういうふうに助かるのか、それから会社自体がこのことによってどういうふうなこうサービスを提供していけるのかとか、やっぱりチームワークですから、そこのやっぱり意味付けってすごく大事ですよね。私もあの昔セールスマン、あのセールスってね、訪問すると水かけられたりピンポーンという時代ですから、どっちかっていうとね、苦と楽だったら苦の方が圧倒的に多い仕事なんですよ。でもその圧倒的に苦の多い仕事に対して自分がやらずして誰がやると、自分がこの情報を届けずして誰が届けるんだっていう、まあ、ちょっと無理があったかもしれないけど、考えてみるとやっぱり自分の中にやっぱり意味付けしてましたよね。だから最多プレイヤーになる、もっととも多くの人に僕はプレゼンテーションしてたんですよ。だからなんだろうな、やっぱりお客様に喜んでもらいたいという気持ちから頑張っていたので、まあ、言うなれば目的パーパスが大事じゃないかなというふうに思いますよね。あとあの僕は勝手に自分でセールスとは専門職であると、医者弁護士会計士と同じ専門職なんだ、やっぱり人がやっぱり友達が欲しい時にお医者さんの友達弁護士の友達もう一人あえて言うならセールスマンだと、なぜなら人脈も豊富だしいろんな力になってあげられるんだっていうようなですね、こうストーリーを自分の中で作ってたよね。だからこの人も何かそういうストーリーを自分の中で意味付け意義付けができるといいんじゃないかなと思いましたけど、
うん、自分の中の考え方そうみたいなものをちょっと変えるだけで、
う
んね、
そう思います。
働きがいを感じられるかもしれない、
うん、そうだからデータ入力のマシンになってる気がするっていうこの考え方にね、はい、やっぱりこう苦しみがあるような気がする。マシンじゃないですね、はい、やっぱりもっともっと、なぜね、だって一件一件チェックをして、はいね、そういうお客様のことをどういうお客様が申し込まれたのかとかいろんなこう背景を見ながら思いを持って、ね、やっぱり入力していって気がついたことは何か提案をしたりってできるんじゃないかな、うん、はい、
お二人に今働きがいについてお伺いしましたが、うん、ちょっとね先週もお話がありましたが、まあ、グレートプレイストゥーワークジャパンが発表した、はい、2023年の働きがいのある会社ベスト100に永田屋さんがランクインされたということで、うんね、これ実はアチーブメントもランクインしてるんですよね。
もう9年連続うちはベストカンパニーです。はい、
すごい。
で去年も一昨年も第2位、はい、中規模部門ですけど、100人から999人のランクで、一応おかげさまで準グランプリで、女性の働きがいアワードでは3位、若者の働きがいでやっぱり2位です。
すごい、どれもすごい。
おかげさまで、
ねまた部門はねそれぞれ違うと思いますが、ま、どうしてこう働きがいのある会社に選ばれたとお二人は考え
これね一緒だと思います。多分選択理論という心理学を経営に役立ててるんですよね、は
い、
その辺の話をどうぞ田中さん。
ありがとうございます。働きある会社にこうベストカンパニーに選ばれる会社本当に素晴らしい会社さんなんですけど、うん、実は我々と大きく我々が、まあ、24時間365日の仕事であるっていうこと、はい、また緊急性がものすごく高くいつお仕事がこう入るかわからない中で常にその状態を作っていく、うん、夜間もずっとあるっていう中で働きがいやりがいと働きやすさも両方両立しなきゃいけないっていうなものの、うん、難しさは結構他の業種業態と比べるとですね相当難しいです。ですからそういった意味での24時間360のエッセンシャルワーカーで選ばれてるのは我々だけなの で、ね、これは結構その中で選んでいただいたっていうのはすごく価値ある、まあ、あらゆる業種の中で見通しを作れるところではあるんじゃないかなというふうに思ってます。
これ大体選ばれるには社員に全部あのアンケートが来ますので、だからもう本当に匿名で全部社員が本音本心を全部書くのでごまかしようがないんですよ、はい、経営者があの別に主張してるわけではないので、うん、そうですよね。
そうなんです、全くもう関われないですし、うん、あなんかそういうことでこう促しても絶対ダメなんで、
ダメなんです、いい点数頼むよとか言っちゃ
ダメなんです。それはそうですよね。でもそんな24時間365日のそんなにお忙しい会社で社員の皆さんが働きがいあるわって思ってらっしゃるのすごいですね、
はい、それ本当にそう思いますね。でやっぱそれを持つための余裕は心の余裕がないとなかなかやっぱ難しいんですね、価値観教育目的教育は以前も話したようにですね、命に向き合う仕事だからこそ、そこに寄り添う我々の人としての価値をより高めていくっていうことをの価値観教育ってこうやっていくことができるんですけど、やはりそうは言っても目の前のもうとにかく仕事に追われ時間に追われっていうのがものすごい多い仕事であるので、やっぱ心の余裕ってなかなかないくなってしまうんですよね。
でもね、もうそうだ、今急に思い出した、先日ある方の葬儀に出たんだけど、その人がどれほど素晴らしい人生を生き抜いたのかというプレゼンテーションが、はいはい、その葬儀の中で伝わってきたんですよ。だからライフエンディングビジネスという意味では、はいはい、その方はもうお亡くなりになって、はいはいね、天国にいらっしゃるけれど、はい、そこに、まあ、縁のある方々が何百人と来られて、はいはいはい、その人がこうなんだろう、素晴らしい人生を生きたんだっていうプレゼンテーションを代わりにある意味で演出して伝えるお仕事ですもんね。
そうなんです。
そうだよ、
まさに多くの方のからのありがとうが集まる
仕事なんです
ね、ですよね、我々は、
うん、そうだと思う。
実はその、ね、暗くネガティブに思われがちなんですけど、実は感謝、
う
ん、感動が集まる仕事であるってい
う、
そういう実際そうですし、それは個人様へのありがとうもそうですし、ご遺族同士の、ありがとうもそうなんですけども、やっぱそういうまたつながりもまた再確認できるっていう、そういう価値がものすごくあるですよね。
ねえ、最後までだって印象が残るわけじゃん。
そうなんです、
ね、一番最後の、ね、まさにイベントじゃないです か、
そ
うか、これは素晴らしい。
確かにそこまで深く考えたことなかったですけど、葬儀屋さんでそういうやり取りとかの演出なども、
もちろんやってます。メモリアルコーナー、世界でたった一つのお葬式っていう、まあ、それを100年の心を紡ぐ世界にたった一つのお葬式っていうものはテーマで、まあ、一人一人の人生、一人一人の物語を作っていくっていうのがですね、我々の葬儀のコンセプトにしているところがあるので、個人様にゆかりあるものをいろいろお預かりしながら、それをあの祭壇の近くにこう飾っていくっていうことで、こう個人様のこう人となりを伝えていくって。で葬儀って祭壇が葬儀なわけじゃなく、会館が葬儀じゃなくですね、そういった時間空間、そして担当者 の、 その人間力、また目に見えない大事な愛情とか感謝とか思いやりとか優しさとか親孝行っていう人がずっとこう伝えていかなきゃいけない、そういった価値観を我々担当者を通じて次世代につなげていくっていうのが大きな役割だと思っているので、
伝わってきました。
それが我々この大きな取り組みとして、これ理念プレゼンテーションってなんでこの仕事をしているのかっていうことをご遺族やまた回想者の方にこう伝えていく、その伝える力っていうのをこう磨いていくっていうことをずっと今やってきてるんですよね。
ちょっと質問なんだけどね、はい、 今ほら若い子の中で結婚式にそれほどお金を使わないとか意味を持たないっていう子増えてるじゃないですか。でお葬式に関してはどうなんですか。
いやもう本当にもうそのまさにそうで、もっとあの厳しくなってきてるところがあります。
そうなんだ。
あのやっぱり昔はあのお亡くなられてる方が現役の方、60前に亡くなるケースがあったんで、そうすると回答者数って多かったんですけど、今も要は90の人を70の人が送るっていうような時代でも、仕事関係とか会社関係とかももうないですから、
なるほど、
何にもしなくても家族葬っていう形に なってしまうんです。どんどんやっぱ葬儀の小型化というものはどんどん進んでいくと、お返し物も出ないですし料理でも出ないっていう、そういう状態の葬儀っていうのはどんどんあの進んでいきますね。はい、
あと車葬ってあるじゃないですか、それはどのぐらいやってるんですか。
一定数ありますけれども、やはりでも都内にある会社とやっぱりこの、地方とはちょっとやっぱ違いがありますよね、
やっぱり地域密着型だからね。
そうなんですね。でただやはりなかなかやっぱり地方での車窓までやるっていうケースってはそこまでなく、やっぱ東京に本社が構えているケースの方がやっぱ多いですよね。
その地域密着型っていうお話もねありましたけど、葬儀における地域密着型ってどういった感じなんですか。
もうあのまさに何かこう永田屋にこう相談すれば、なんとか解決してくれるっていう、そういう、こうフットワークの良さとか、身近な関係性をこう作っていくっていうのがですね、あのすごく大事だなと思ってて、で それがこう式場もこう1店舗だけじゃなく、ドミナントで3名だと東京町田市にかなり集中して出しているところもあるので、こう近さがプライオリティなんですよね。なのでやっぱりどれだけこう近い距離でお客様にこうあの関係性を持てるかっていうことがですね、すごく大事だと思いますし、やはりやっぱでもこう寄り添うあの関係性っていうのがやっぱ常に日常から、葬儀って日常的にあることじゃないので、やっぱり日常的にそのリレーションを作っておくっていうことがですね、やはりすごく大事 でそのためにも我々って実はあの葬儀だけの話じゃなくて、事前のこう就活っていう人生のゴールを考えるっていう活動もすごくやってて、教室とかイベントとかもう毎月も 5、6回、10回ぐらいやってたりするんですけども、大きいイベントだと1000人ぐらい来るんですけど、
そんな就活イベント、
そうですね、あの落語をやったりですね、寄席やったりとかですね、そういうのでこう集まったりしてもらって、その中でこう関係性を常に、そこでスタッフの人となりをこう見てもらうっていうことで、ここなら大切な人任せられるなっていうふうに、そういうとか関係づくりっていうのを事前にやっておく、まさに第二証言じゃないですけども、そういうことをあの地道にやってるところではありますね。
なるほど、すごい就活だから終える、人生を終える就活イベントに来て、だから自分で葬儀会社を選ぶみたいな感じなんですか。
もうあの選ぶ時代なので、
なるほど、そうなんか、その寄り添ってくれるっていうのが信頼されてる理由でもあるんですかね。なんか信頼される企業であるための大切なことってあるんですか。
もうまさに一貫性じゃないかなと思うんですよね。やはり言ってることでやってることがお客様にちゃんと一致してるって見えるかどうか、そこにやっぱり信頼と信用が集まって、それがお客様からの対価としていただき、それがまた社員の皆さんへの、あの報酬、また地域社会への還元、これをこう全循環させていくっていうことが、やっぱりこの地域密着によってこう全循環系っていうのがこう生まれていく、一貫性っていうのがすごく大、目的からの一貫性っていうのがすごく大事なのかなと思ってます。
青木さんも一貫性っていうのは意識されてますか。
一番大事にしてることですよね。私はあのなんていうのかな、その成功、よくこう成功というね、こう物心両面の豊かな人生ということを、これ多くの人の願望にあることなんですけれども、私はこの成功というのは物心両面の豊かな人生の実現というのは果実と捉えてるんですよ。果実ということは木がしっかりと栄養を、その土からですね、栄養をこうどんどん吸い上げて、そして実り豊かになって、 そしてこの、まあ、四季がありですね、ある時期に実りが多くなって、それはまさにこう果実なんですよ。だから一番何かというと、成功は成長の果実なので、この成長というのは個人においても会社においても土台にある価値観ですよね。誠実さとか、あの永田屋さんだったら真心、奉仕、こういう価値観を実際行動によって、行動によってそれをいかに表現できるか。だからアチューメントという会社もそうです。まあ、アチューメントという会社は上質の追求という理念があって、我が社は選択理論をもとにした高品質の人材教育を通して顧客の成果の創造に貢献し、全社員の物心両面の幸福の追求と社会の平和と繁栄に寄与すると。これをいわゆる建前とか、なんかそのなんだろう、大冗談の概念ではなくて、いかにそれを日常の中で実行するか。まあリスナーの方は今あの絵は見えないと思うんですけど、三角形をイメージしてもらうと、土台が理念で、ピラミッドの三角形の一番上は実行と思ってもらうと、一貫性が通るんじゃないかなというふうに思いますね。はい、
なるほど。今のお話聞いていかがですか？
あ、もう先生から教わって、
あ、そっか、
いただいてるものですので、本当にそれをもう、ま、あの実践して、素直に実践して今がある、はい、それがちょっと歴史上もう今までもやってたところあるんでしょうけど、それがちゃんと体系立てて、うん、仕組み化できたっていうことがすごく大きい、さら、うん、なる発展につなげられた大きな要因になったなというふうに思う。再現可能性を作れたっていうのがすごく大きいですよね、
はい、大きいですよね、
はい、
やっぱり。そして実行させてるからね、みんなが実行してるんですよ、若い人たちが、それがやっぱりお客様の評価になってるんですよ。
なるほど、
うん、素晴らしいです。
田中さん、今4代目でいらっしゃいますけど、はい、これからチャレンジしたいこと、はい、どうしていきたいとかありますか？
ありがとうございます。弊社に実はビジョンがあって、2045年までに日本一のライフエンディンググループを作るっていうビジョンがあって、
素晴らしい。
で、まあ、普通こう葬儀の仕事って暗くネガティブにこう思われてしまいがちでしょうけど、僕はそこの毎日人の命に向き合うからこそ教えていただけ、どの仕事でもアドバンテージがあると思ってるんですよね。いろんな気づきを与えていただける、はいはい、
うん、
で、葬儀自体もこの悲しみとの涙、後悔の涙を少しでも感謝と感動の涙に変えてあげられるかどうかっていうのはすごく大事だなと思ってて、少しでもこう僕は人の幸せっていうことを考えるときにその前提があると思ってるんですね。こう後悔とか孤独とか、また悲しみとか不安とかを少しでも和らげていくことが、僕は悲しみの、を和らげて幸せの一歩目につながるというふうに思ってるんです。個人様が最後に望んでることは何なのかなって思ったときに、いろいろあるかもしれないですけど、僕は最後はご家族の幸せだと思っているので、そうするとやっぱ葬儀っていうのは実はその個人様が、考えているご家族 の、 このけじめとして、次の一歩、明日への一歩を踏み出す、作るのが葬儀なので、その幸せの一歩目を作るものだったから、我々の永田に入ってくる人材は葬儀の仕事は人の幸せを作るものだと思って
素晴らしい
入ってくるんです、なので少しでも そこに関係してくる葬儀の手前で、いろんな事業ですね、トータルサライフサポートサービスをこうできていける事業を20、30も作っていって、そして少しでもこの人の幸せ、ウェルビーングが社会を作っていく、これが一つ我々のビジョンにしているところです。
素晴らしい。
悲しみではなくて幸せの、はい、素敵な言葉ですね。
素敵です。素晴らしい。
日本一ウェルビーングな葬儀会社になるよ、
ね、はい、
応援します、
はい、ありがとうございます、最後にですね、田中さんに色紙に一筆いただきたいと思います、はい、テーマは100年以上続けるために必要なこと、これでお願いします。ありがとうございます、はい、では発 表していただけますか。
市政一貫です。
いい言葉。
どういった意味を込めて書いてくださったんですか。
やはり真心で一生貫くっていう言葉ですね、うん、これはもう父からの教えでもありますけども、
素晴らしい、うん、
この誠実さ、この仕事は本当誠実さが一番、一生懸命さが、一生懸命のプロであるってことが
僕は素晴らしい、
大事だなと思っているので、うん、この姿勢一貫って言葉に生きるっていうふうに決めて、うん、次の100年を作ると決めて、
素晴らしい、
頑張ってやっていきます。
素晴らしい。
青木さんいかがですか。
いやいや素晴らしい。田中さんはね、実は財団法人の日本プロスピーカー協会のもうプロスピーカーで、もう本当に支部でもね、いろんな活動をしてくださって、もう地域社会にものすごく貢献しているので、こう実行を見てきましたから、この言葉を見て、え、こんな言葉を書くのとかって思わないもんね。まさにこれを日常生きてると、姿勢一貫、その通りです。
ありがとうございます。
今日は本当ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、ゲストは株式会社永田屋代表取締役の田中大輔さんでした。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
田中大輔さんとのトークを2週にわたってお送りしましたが、青木さん、振り返っていかがでしたでしょうか。
いや、田中さんの人となりはね、もう長年にわたってずっと見てこられたので、まあ本当にあの通りの方です。誠実で真心があって、そして、一生懸命、本当にね、学んだことを実生活にもお仕事にも生かして、そしてもう事実反映どんどんされて、本当に素晴らしいと思います、はい、
その田中さんの温かさが伝わってきましたね、
うん、本当に伝わってきました、
うん、番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。そして今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん、今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。